野村と申します。お世話になります。おはようございます。はいはい、安倍さんですよね。
そうです。
今日ですね、今日までに、はい、次回期日に陳述する書類を出してほしいというふうに言われてたんですけど、まあ、陳述する書類というか、まあ、特定する作業をね、今日までに出してほしいと言われてたんですけど、やっぱり間に合わない。どうしたらいいかと思いまして。
どれくらいでできそうですか？
いや、もう最初から変更してる通りね、1ヶ月先じゃないと無理なん、相当のボリュームになります。5センチ以上の厚さになる。
ですから、どれぐらいになりそうですか？
いや、だから1ヶ月かかる。ね、最初。最初にね、1ヶ月伸ばしてくれと言ってる通りね、1ヶ月では無理でね、2ヶ月かかる。ね、その前回。
今日からさらにあと1ヶ月必要ということですかね。
今日からさらに1ヶ月必要です。
あ、そうですか。わ、かりました。その分、その旨は、じゃあ、裁判官に、伝えておきますので、あと裁判官が、次回期日でどうするかっていうのは、裁判官の、訴訟の判断になるので。
それをね、ちょっと安倍さん、この前のね、僕も、ここで安倍さんに聞いてもね、まあ、難しいってこともね、なんとなくわかるんですけどね、でもね、訴訟サービスを受ける立場からするとね、ね、その現実の舞台まで行かなければ何もわからないっていうのはね、ちょっとあまりにも不親切じゃないですか。
で、
僕言ってるのはね、結局安倍さんに言ってもね、何も回答返ってこない。すべて裁判体が決めると。でもね、前回までに僕が聞いてるのはね、それなりの理由を添えてね、文書でね、それなりのボリュームがかかるからということをご説明申し上げてね、でその時に、ね、安倍さんから聞いてるのはね、まあ、裁判官の判断だという前提でね、何も安倍さんからはね、出てこない。でもね、期限に間に合わなかったらね、こちらとしてはね、で、それをもってね、もう出さないと見なされてね、不利益なね、処分をされてしまうというね、恐怖感を持ったってしようがないわけですよ。で、それに対してはだって安倍さんは何も答えないでしょ？
今のこの段階では、裁判官にまだ、そういう報告してないので、どうするかはわからないので、もし裁判官がね、そういうことで、じゃあ、次回期日では、間に合わないから、じゃあ、次回までに、出すように伝えてくださいっていうふうに言われれば、私としても伝えますし、それは次回期日で、裁判官が直接法廷で、野村さんにお話ししますよっていうことであれば、それはそれで別に、私は、わかりましたっていうことになるので、
安倍さんが言ってることは分かります。でもこれ初めて言ってる話じゃなくてね、文書で出す際にね、口頭でもね、散々説明してね、こういう理由で時間がかかるんだということはね、申し上げてるはずなんですよ。初めて言ってることじゃないですよ。ね。でね、あなたが言ってる言葉だとね、ね、じゃあ次回行きましたと。ね、まだ間に合いませんと。じゃあね、もうこれで締め切りますと。ね。言われたって僕は文句は言えないわけですよ。
だから締め切るかどうかもわからないので。
言われてもしょうがないわけですよ。すべて裁判体が決めると、あらかじめ事前にね、どんな打診をしてもね、すべてすっかね、すべてね、具体的なね、回答はなくてね、裁判体が決めると、その記事でなければ何もわからないという状態はね、司法サービスを受ける側にとってはね、相当な不利があるんじゃないですか。
だから裁判官が野村さんにじゃあこう起こしてくださいっていうことで指示があれば私もお伝えしますよって先ほど申し上げました。
それは記述じゃなくてもね、あらかじめ事前にお伝えいただけるということで間違いないですか？
いや、そこは分からないですって、これも先ほど申し上げました。
だからそれが分からなかったらね、それが分からなかったらこの電話でね、結局僕はね、あなた方に何を言ってもね、 何一つ裁判所から帰ってなくてね、次回地図に行ってね、出せないということになって、じゃあ さっきも言ってる通りね、これでね、これにてね、もうすべての供述が終わったものとみなします。次回判決と言われてもね、僕はしょうがないわけですよ。しょうがないわけですよ。安倍さんが言ってることをね、まともに捉えれば。それはね、司法サービスとしてはね、あまりにもね、他に術がなくてね、紳士的な話し合いがね、すべて閉ざされてね、仕方なく裁判所に訴えてね、解決を図ろうとね、すがるものに対してはあまりにもね、冷たいね、やり方じゃないんでしょうか。
だから、それは私の一存で申し上げられることじゃないんですって、それも申し上げてますよね。
いや、分かってます。じゃあね、もう一回聞きますよ。結局ね、結局いつもそうだよ、裁判所は。 だからそれはね、あなたに言ってもしょうがないの分かりますけどもね。
私の方から裁判官に対して、次回でやめる、弁論集結するのはやめてくださいっていうふうに言ってほしいってことですか、じゃあ。
違う。僕が言ってるのはね、もうね、1ヶ月も前から時間がかかるからね。ね。そこを理解してくれってことを言ってるにもかかわらずね、何ら回答がないことに対してね、フラストレーションを僕は覚えてるわけですよ。
回答って何ですか？
ね、回答というのはね、回答というのはね。
話をしましたよ。
え？何？
次回期日を伸ばしてくださいっていうお話に対しては、裁判官が伸ばすことは次回期日を伸ばすことはしませんよっていう話を、お電話いただいたときにお伝えしましたよね。
聞いてますよ。
ええ。
で、いや、僕が聞いてるのはね、聞いてるのは、その次回期日を伸ばす前提としてはね、ね、はい、次回期日までに出してほしいと言われてる文書が間に合わないから伸ばしてくれと言ってるんですよ。
はい。
そういう話は説明してますよね。
ええ。
でね、伸ばせないのは分かりました。でもやはり文書が間に合わないと、当初ね。ね、推測した通り、やっぱり間に合わないと頑張ってやってるけどね。どう考えてもね、出すものすべてね、ちゃんとね、文書の間違いなくね、チェックした上でね、出す状態には到底ならない。で、せめてね、骨組みだけでも出そうかと思ってるけど、ちょっとそれもやっぱ危ういんで、まあ、少なくとも今日は間に合わない。ね、明日、明後日になれば、もしかしたらできるかもしれないけどね、ちょっと自信がない。でね、言ってるのは、文書の僕は、今この場で、この電話で聞いてるのはね、文書が遅れた場合にどういう不利益があるのかをね、あらかじめね、それでもね、部分的にでも出した方がいいのか、ね、全部次回まででいいのか、それを聞いてるんです。
だからそれであれば、そういうご質問なのであれば、その旨裁判官に確認をして、折り返し返事させていただきますよ。
そうしてください。
ええ。
お手間かけますけど。
ええ、わかりました。裁判官まだ来てないので、来てから、報告をして、それで裁判官がこういう回答をしてくださいっていうことで、返事が出てからになるので、ちょっと今すぐ10分後、20分後っていうお話には多分ならないと思うんですけども
。もちろん、そんな、全然、はい。
よろしいですかね。
今日準備いただければ大丈夫です。
わかりました。ご連絡します。
お手間かけます。はい、失礼いたします。はい。